マタイによる福音書26章6節から。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられた時、一人の女が極めて高価な香料の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中のどこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。本日の説教題、語り伝えられるは、マタイによる福音書26章13節から示されました。13節にはこう記されています。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。福音のもともとの意味は、ローマ皇帝から住民に出される知らせですが、多くの場合良い知らせであったので、神様からの喜びの知らせの意味で用いられるようになります。ここでの意味は、主イエス・キリストが成し遂げてくださった救いの御業です。主イエスの救いの御業が告げ知らされるところでは、この女性が主の愛にお答えしたことは忘れることのできない出来事として語り伝えられます。パウロはコリントの信徒への手紙2章15節で、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りですと記しました。私たちがキリストを信じて生きるとき、私たちから良い香りが立ち込め、キリストの救いの御業が私たちの周りを満たし、私たちの隣人へと届けられます。礼拝で静かに神様の御言葉に耳を傾ける姿や、困難な日々にも神様を見上げて真剣に祈る姿は、キリストの福音を伝える良い香りです。言葉がなくとも香りが伝わるように、私たちがキリスト者で生きる佇まいが、キリストの愛を隣人へと伝えるのです。そしてこの女性がそうであったように、私たちがキリストを信じたことは、福音が告げ知らされるところでは、世の終わりに至るまで語り伝えられるのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書 26章6節以下をご覧ください。この時イエス様はベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられました。ベタニアはエルサレムから3キロほど東にある貧しい人の家という意味の小さな町でした。この町でイエス様は普通ならば泊まることはないであろう重い皮膚病の人シモンの家に宿泊され食事の席についておられました。すると7節で一人の女性が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り食事の席についておられるイエス様の頭に注ぎかけます。香油の入った石膏の壺の石膏は石化石膏と呼ばれる良質の石膏です。石化というのは雪、花と書きますけれども、粒子が白色で細かく柔らかくて粘り気があるため種として彫刻に用いられます。石化石膏でできている石膏の壺そのものにも高い価値がありました。この頃高価な香油は密閉した石膏の壺に保存され壺の首を折って油を注ぎました。メシアやキリストはもともとは油を注がれたものという意味です。ですからこの女性がイエス様に油を注ぎかけた行為はイエス様あなたこそ油を注がれたものメシアキリストですという信仰の告白であったのです。極めて高価な香油はマルコによる福音書14章3節では純粋で非常に高価なナルドの香油と記されています。その後の5節にこの香油は300デナリオン以上に売ってとありますようにこの香油には分かりやすく言えば300万円以上の価値があったようです。自分の宝物とも言える極めて高価な香油を女性はイエス様の頭に注ぎかけたのです。それはこの女性がイエス様は間もなく死へと向かわれると感じ取っていたからではないでしょうか。そしてイエス様が自らの命を犠牲にされてまで自分を愛してくださること、そのことに何とかお答えしたかったのではないでしょうか。8節から9節で弟子たちは女性の行為を見てなぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施すことができたのにと憤慨しています。弟子たちにはこの女性がどうしてイエス様に香油を注いだのかが分かりませんでした。香油の金銭的な価値だけを考えて無駄遣いと言ったのでしょう。けれども女性にとっては無駄遣いではありませんでした。どれほど高価な捧げ物であってもイエス様が十字架の上で命を捧げてくださったことには及ばないからです。憤慨する弟子たちに イエス様は実節でこう言われます。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この女性はイエス様への愛とイエス様の死を予感した悲しみからイエス様に油を注ぎました。その行為をイエス様は良いことをしてくれたと言ってくださいました。そして11節で、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではないと言われました。貧しい人々に心をかけることはいつも大切なことです。しかし今いつもなのではなく特別に大切な時です。イエス様が十字架につけられ、その上で息を引き取られ、葬られる日が2日後に迫っているのです。その時に最もふさわしいことをこの女性が行いました。12節でイエス様が言われたように、この女性は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれたのです。その頃のユダヤでは遺体を葬るにあたって近しい人たちが心を込めて遺体に香油を塗っていました。ヨハネによる福音書19章38節から42節によれば、主イエスが息を引き取られた際にはアリマタヤのヨセフとニコデモが主のご遺体に香料を添えて天布で包み墓に納めました。マルコによる福音書16章1節から2節では、マグダラのマリアたちがイースターの朝早く主のご遺体に油を塗るために墓に向かいました。そして与えられました御言葉では、一人の女性が前もって主の葬りの備えをしたのです。そのことをイエス様はとても良いことをしてくれたと喜んでおられるのです。イエス様を救い主キリストと信じる信仰者の生き方には愛に満ちた無駄遣いが伴います。イエス様の愛に全身全霊でお応えする生き方は、世の人たちからは常識外れにも見えます。しかし愛に満ちた無駄遣いこそがイエス様への献身と隣人への奉仕を生み出します。愛に満ちた無駄遣いこそがこの世界にキリストの体なる教会を立ち上げるのです。私の罪を許すため十字架の上で自ら犠牲となられたイエス様を救い主キリストと信じ、イエス様に従って生きたいと願う人は、大切なものをイエス様にお捧げできるのです。世の人たちからは常識外れ無駄遣いと思われようと、大切なものを惜しみなくお捧げするイエス様への感謝と献身によって、神様と人に仕える伝道と奉仕の技が進展するのです。この 女性の行為は主イエスの葬りのためでした。主の御体に塗る、御体に香油を塗って十字架の死に備えるためでした。そのことには貧しい人々に施すこと以上の意味があります。貧しい人たちに対してどんなに差し迫った義務や責任があるとしても、十字架の上で息を引き取られる主イエスに仕えることにはそれ以上の意味があります。それは貧しい人たちへのどんな救援も十字架の主がおられなかったら本当の救いにはならないからです。十字架の主の助けなしには私たちは誰も本当の意味で隣人を愛することはできません。隣人を愛し、隣人を死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すこともできません。隣人を愛したいと願いつつ本当の意味で愛することができないのが私たちの痛みです。私たちが罪のものであることを、私たちの愛の無力は明らかにします。むしろ父子聖霊なる神様を誠の神様として礼拝できる時にこそ、人間は他の人間を誠に人間として愛することができるのです。ご自身の中に違った威嚇ペルソナの愛の交わりを持っておられる父子聖霊なる神様を誠の神様として礼拝することに、隣人を本当の意味で愛する根拠があるのです。貧しい人たちを本当に愛する力が私たちにはないこと、主イエスの十字架の上での死とその身体の葬りを必要とする根本の理由です。すべての人のために十字架にかけられた主イエスに変えていただくことで、私たちも貧しい人に正しく使える道が開かれるのです。パウロはローマの信徒への手紙5章17節でキリストとアダムを対比させて記しています。一人の罪によってその人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人たちは一人のイエス・キリストを通して支配するように、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。罪から解き放たれることで私たちは義と命に生かされるのです。主イエスの十字架の上での死は私たちの命の源であると言ってよいのです。主イエスの十字架の上での死によって私たちは罪の生み出す死と滅びに打ち勝ち、父 子子聖霊なる神様の愛の交わりの中にあって永遠に生きるものとされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちがキリスト者として生きる佇まい、言葉がなくても香りが伝わるように、キリストの愛を隣人へと伝えるものとしてください。この女性がそうであったように、どうぞ私たちがキリストを信じ愛したことが、福音が告げ知らされるところでは世の終わりに至るまで語り伝えられますように。私の罪を許すため十字架の上で自ら犠牲となられたイエス様を救い主キリストと信じ、主イエスに従って生きたいと願い、大切なものを主にお捧げするものとしてください。世の人たちからは常識外れの無駄遣いと思われようと、大切なものを惜しみなくお捧げする主への感謝と献身によって、神様と人に仕える伝道と奉仕の技を進展させてください。私たちを罪から解き放ってください。主にある義と命に生かしてください。主イエスの十字架の上での死によって私たちを罪の生み出す死と滅びに打ち勝ち、父子聖霊なる神様の愛の交わりの中にあって永遠の命に生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。